王さんがロボットの話をする。無駄に熱い思い込めた番組さ。王さんがロボットの話をする番組。こちらミュージアム地下研究所 Fire Away。
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK。 発進します。
はい、始まりました。おさロボ話の4月号でございます。
はい、はい、
自己紹介いきますかね。はい、はい、博士のダンサンジャイ。
テストパイロットのコロです。
オペレーターのカンナです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。は
い、もうね、月1番組は1回収録して1ヶ月空くので、どんな風にやってたかをたまに忘れますよね。
確かに。
本当ね。
ねえ、本当に、うん、特に博士はここのところ忙しそうな感じで。
そう、聞いてくださいよ。うん、あの、
聞きますよ。
博士はね、個人的な話ですけども、劇団に入りましてね、また40代も仲間になりまして。まあ、いろいろ言ってないですけど、2月にね、本当にいろんなことが起こりまして、で、ちょっとね、今何やってんだ俺みたいな感じになりまして、よし、そうだ、劇団に行こうって劇団に行ったんですね。
はしょりすぎ。
はい、でね、そこの劇団さんも7月に本公演をやるっていう形で計画されてまして、で、その間にね、ちょっとイベントで5月に、出るんですけども、それのお稽古があって、週5日の稽古って本当ね、殺人的スケジュールですよ。いや、ちょっと待って、団長、ちょっと待ってよってなったんですけど、もう決まったものはしょうがないんで、やるしかないんでね、もうしょうがないよっていうので、
ハートですよ、
ハートですよ、ね。で、他のね、ダンさんのやってる番組がその影響でかなりね、止まってる状態なんですよね。
小編集が止まっちゃってるみたいなツイートをちらっと見かけて、あー大変だな博士もと思いながら。
でもね、博士はね、そういうの楽しんでやってますよ。はい、やっぱね、いろんなことをお芝居でやれるのは楽しいですよ、いろんなことね。カンナちゃんもあれじゃないですか、はい、お芝居とかやってたじゃないですか。
そうなんですよ、ね、だからね、最近やってないんでちょっと懐かしい恋しいなと思ってるんですけどね。
そう、ちなみに僕もちょこっとだけなんですけど、お芝居に絡んだことがあって、お芝居に曲を提供したというか歌を提供して、で、まあ、実際にそのお芝居をやってるところのオープニングとエンディングをその場で歌ったりしたこともあるんですけど、
はい、
そう、なんでなんとなくそのお芝居のこの本番前の忙しさとか、稽古の感じとかっていうのも実感としてわかるので、
はい、でもね、本番前の舞台裏の雰囲気とかね、好きなの、匂いとかね、好きなんです
よ
ね。
ロスコーのね、匂いね。
そう。で、今逆に、その、コンサートホールで働いてるんで、その、
はい、
ね、あれの、こう、役者の立場と逆の立場で今いろいろね、やってて、それはそれですごく面白くて楽しくできてるんですけど、ちょっと、実際の役者側も、ちょっとやりたいなぁと最近、思い始めててね、ずっと、今まで、演劇やってないことがなかったんで、ここんとこな、しばらくやってないから、ちょっとなぁ、恋しいなぁと思ってますね。
あ、またね、多分、なんか来るんじゃないですか、出てくれませんかみたいな感じでね。
来るといいんですけどね。
大丈夫です。いつでもあんかけ後の方にあの連絡くればそれなりの対応してくれるんじゃないかなと丸投げしといて。
お持ち帰りは嫌ですよ。
大丈夫、おさるぼで鍛えてる月1回。
もう本当ですよ。
はい、じゃあ本編いきましょうかね。
よろしくお願いします。
お願いします。
空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員さんから届いた熱い報告メールを紹介していくこの番組のメインコーナーです。
はい、4月の研究テーマでございますけども、はい、基地&母艦、はい、または拠点という形でね、はい、募集をかけましたけども、
はい、はい、
今回は割とおとなしめでしたね。はい、
ほうほうほう、うん、
まあ徐々にねテーマがマニアックな方向に触れてきてる感じはするんですよね。まあね、この辺なんか割と意見出してる僕の影響もあるのかもしれないんですけども、
はい、ね、ちょっとね今ふるいにかけてるところですからね。もうちょっと有名にしないとねと思いますけどね。はい、
うん、そうです ね、
ね、はいはい、じゃあ今回もね来た皆さんの報告書ですけども、
はい、
このコーナーはカンナちゃんが読んでもらえるということ
で、ね、ここのとこねいろいろイレギュラーな感じがありましたので今回はまあ基本に立ち返って、
はい
はい、
お願いしたいと思います。
じゃあツイッターの方からいきましょうかね。
はい、
はい、
ではハッシュタグおさろぼ話の方からですか。
はい、
はい、では、まずはみたらしだんごむしさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマ基地母艦、悪の組織に殺害され父親によって改造人間仮面ライダー X となったジンケイスケのサポート基地になる点々はずだった海底基地ジンステーション、父だったジン博士の人格も移植されていたのだけど私に依存するなと自爆、またまだ2話のことでしたということで、
はい
はい、
これねあの仮面ライダーの基地になるはずだったんですよこれが、
うんうんうん、はい、
でもあのこのジン、ジン博士、
はい、ジン
博士の
人格、はい、ジン博士ではなくジン博士、
はい、ジン博士です
また私の変なイントネーションが
大丈夫です。カンナさんのイントネーションはおさろぼでは公式になるんで大丈夫です、
ね、主人公もジンケイスケって言ってましたから、はい、ジンケイスケです。
ジンが名字なんですね。
ジンが名字、はい、
ジンケイスケってそのままスペースなしにひらがな振ってあるからジンケイスケなのか
これねありがたいですよ。漢字の横にひらがなちゃんと書いてくれて、はい、ありがとうございます本当にね。
ありがとうございます。
そこは素晴らしいんですけども、
ありがたいです。
はい、説明しますね。
はい、お願いします。
ですね、これすごいですよ。この頃は据え置きの巨大コンピューターっていうのがありまして、
うんうん、
はい、そのコンピューターの中に人格移植されていたんですね、
うん、
はい、で、バイクがあるんですよ。でそのバイクにまたがった瞬間、またがって、走ってたら走って逃げるんですね、基地自爆するんです。はい、はい、そういう人でした、ジン博士。
はい、すごいですね。はい、依存するなって厳しいっちゃ厳しいけど。
これね、かなり問題なんですよ。お父さんが息子を改造して仮面ライダーにするんですよ。仮面ライダーにするんですよ。
すごい自分本位。
そう、どうしたらいいんだっていうふうに行くじゃないですか、基地に行って。いろいろ話するんですけど、じゃあなんと戦わなければ、まあ、敵の組織と戦いなさいって言うんですけど、それついですよ、サポートするのかしないのかって言ったら俺に依存するな、私に依存しよう、
むちゃくちゃ
自爆
基地どっかですよ。で、ね、この X ライダーの話すると長いんですけども、
はい、
まあ、なんて言いますかね、いろいろ不思議な、なんていうかな、この敵の怪人たちと言いましょうか、怪人たちは神話の怪人をモチーフにしてるんで、怪人というか怪獣を、怪獣というかね、モンスターをモチーフにしてるんで、いろんな人出てきますよ、不思議な人が、はい、はい、そうですね、最近ではなんかまた平成仮面ライダーシリーズにアポロガイストさんっていう人が出まして、
はいはい、いました、はい、いました、
アポロ、ギリシャ神話のアポロ、
うん、はい、
はい、それをモチーフにしてるんですけど、どう考えてもアポロじゃないよねっていうようなデザインですけどね、うん、太陽の車輪にこう
炎
が舞ってるような感じ、 それからヘルメットですね、ヘルメットがローマ時代のこう鉄仮面に
炎
のモチーフ、耳みたいなのがついてるやつなんですね、はい、でマント着てます、はい、結構そういう結構ね、ダーさんはこの X ライダーはあんまり覚えがないというか、あんまり思い入れがないんですよ、はい、岡山県ではやってなかったっていうのは
ローカルのこの番組格差、
はい、ですね、はい、
ね、でも仮面ライダーで基地があるっていうのも設定としては結構珍しい始まり方ではあったんですね、最初としては。
一応ね、持ってる基地を持ってる方はいらっしゃるんですよ、仮面ライダーの中に。ただ、そうですね、平成仮面ライダーになると自分のお城を持ってる仮面ライダーもいらっしゃるんですよ。はい、
自分のなんか、はい、個人的にはその喫茶店のマスターみたいなところに入り浸ってるっていうようなのがなんか昭和ライダーの印象だった、
はいはいはい、
イメージなんで、
はいはい、
おやすさんね、
おやすさんね、
はい、
もうその話すると長くなるし、特撮番組になるんで、もうこの辺りで、
そうですね、わ、はい、かりました。じゃあ次行きましょうか、はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、次はヒロアンドンさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
基地といえば超電磁ロボコンバトラー B のナンバラコネクションが好きです。 U 字磁石をあしらった屋根と壁には各バトルマシーンの発信口、わかりやすく1から5の番号を振ってるのもいいですね、ということで、
はい、ナンバラコネクションですけども、
はいはい、
カンナさんにちょっとこんな想像してほしいんですけども、U 磁石があるじゃないですか、
はい、
ね、U 磁石を、はい、これ普通 U 磁石ってこう上に U が来るじゃないですか、
はいはいはい、
それを寝かすんです、横に、
はははは、はい、
で横に寝かしたらこの U 磁石をちょっとね長めに、 U の部分をちょっと長めにしてください、
はははは、
それを一番上に置いてブロックを5つ積んでください、
はあ、
はい、それがナンバルコネクションです
ポカーン
これ言葉だけでイメージ説明しづらい基地なんですよね、はい、まああんまり何ですかね、構造的なものとか強度計算とかされてなさそうな感じの、研究所みたいな感じなんですけれども、
で、ね、これ、5方向にバトルマシンっていうね、はい、コンバトラー V に変形するロボットが飛んでいくんですよ、5方向に。ああ、同じとこ行くのに5方向に飛んでいくんです。射出口が5つあるんです、
はあ、
はい、同じ方向行くはずなのに、
うん、
バラバラに飛ばして非効率なんですこれ、めっちゃ、はい、
まあね、この辺はもうなんだろう、おもちゃにしたい時の感じとか、まあ子供向けのこの作品、分かりやすい感じの雰囲気っていうのがね、あるからっていうのもあるだと思うんですけれども、
は
い、
うん、
まあ、そんな感じですね。
はい、ちなみに先ほどカンナさんコンバトラー V って言ってましたけど、コンバトラー V で、
はい、あ、 V、 はい、 V、
はい、はい、サルボではコンバトラー V ですね。
V じゃなくて V。
子供がウィーって発音がしづらいと思うんで、ここやね、まあ、でもおさらぼではウィーでいきましょう、
ね、おさらぼではウィー、
おさらぼではウィーです。上唇に下を当ててウィーです。
振動させて、はい、
そうですね、 はい、じゃあ次行きましょう。はい、
はい、
はい、ヒランドさんありがとうございます。
ありがとうございました。
次、バッドダディさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
映画パシフィックリムより香港の基地シャッタードーム、対怪獣用ロボイエーガーが並び立つシーンは圧倒の一言。基地の登場シーンはアメリカの映画のスケールの大きさを感じるシーンでした、ということで。
はい、これ映画のパシフィックリムですよ。これね、パシフィックリムのシャッタードームなんですけど、めっちゃでかいんですよ。この世界は海の底から裂け目から怪獣っていうやつが出てきて、大暴れしてそれを巨大ロボってぶん殴ってよね、戦うっていう設定なんですね。
タイトルまんまですね、
はい、そうですね。海の裂け目ですね。
そうですね。
その海の裂け目が異次元につながってて、怪獣次元から怪獣が送り込まれるっていう、ね、異次元人が侵略してきてんなっていう。
そうですね、うん、徐々に怪獣の強さが増してきてるんで、はい、なんとか食い止めねばっていう感じの人間側の戦いですよね。
はい、
うん、
これね、日本で作られたマジンガー Z が海外に行くとこういう解釈で帰ってくるんだっていう、
はい、逆輸入系ですね。
それを言い始めると結構ダーサもうってなるのがあるんで、ちょっと黙っておきますけども。
あ、そうなんですか。
はいはい、ボルトロンとね、それから、ロボテックっていうのがあるんですけど、これもう話し出すと僕は止まらないんで、あえてブレーキしますけども、
はい、
このシャッタードームですよ。イエーガーっていう巨大ロボットがあるんですけど、これがね、確かね、全高がね40メートルから60メートルの巨大なロボットなんですよ。それが立って、ハンガーっていうんですかね、ハンガーデッキにガチャーンと固定されてるんですよ。はい、なんか上に上がるまで相当時間かかるんですね、これま
で。ってずっと登ってる感じですね。普通に考えたらでもそれが正しいんですよね。
そうそうそう。これね、もしね、カンナさん、時間があったら、まあ、ちょっと見てみてください。
はい、
頭全然使わなくていい作品ですから、
はい、もうなんかエンターテインメントっていう感じですよね。楽しむ
男の子が好きなものが入ってます。
ああ、僕もね、よく聞いたことある作品なんで、ね、見といたらいいかもしれませんね。
はい、そういうもんです。はい、ありがとうございました。
やっぱした。
ありがとうございました。
はい。
続きまして、ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
母艦といえば、ゾイド新世紀ゼロのホバーカーゴです。家族のような5人のはちゃめちゃな会話はとても見てて楽しいです。バックドラフトにあれだけやられてもびくともせず、ライガーゼロの感想もできてしまう、すごい優秀な母艦です。
はい。ですね、これ、ホバーカーゴっていう、どんな形かな、あれ一応、なんていうかな、カタツムリみたいな形してましたね。
うんうん、そうです、そうです、そうです、そうです。このゾイドっていうのが基本そのロボットというか、まあ操縦したりするやつが生き物とか怪獣や恐竜みたいな形をしてるんで、この辺もそのカタツムリとかそういったちょっと虫っぽい感じの形の、まあ母艦っていうよりはどっちかっていうとなんか大きいキャンピングカー的な雰囲気に近いかもしれないんですけども、
ゾイド新世紀ゼロっていうのはね、主人公メカがライオンなんですよ。
うん、
はい、
うん、
でそれに乗る男の子も結構なんかね、頭何にも考えんじゃなくて喧嘩売られたら買っちゃうぜみたいな感じなんです。
買っちゃう、
はい、で、チーム一応5人いるんです、うん、でメカの人もいて、それからパイロットも2人ほどいるんですけども、
うん、
はい、その仲間がいて、であとマスコット的な子がいるんですね。3対3で戦うっていうルールなんですね、これがね、はい、そんな感じです、はい、やっぱね、ゾイドはね、根強い人気なんですけどね、そのシリーズによってもう雰囲気が全くガラリと変わっていくんですね、この作品はね、はい、僕はですね、ジェネシスが大好きです、はい、
はい、このまあ僕もこのメッセージ見てすごくこのカーゴのなんか母艦よりはすごい小さいスケールなんですけど、こう旅してる感じの雰囲気があるっていうのがすごくいいなっていうのは分かったので、うん、ちょっとピスケさんのこのメッセージにはかなり僕も共感しました。
このホバーカーゴのすごいところは、 カタパルトに、四つ足の獣を出してそれをバーンって射出するところが一番すごいところだと思ってそれで、ね、タイミングを合わせて地面に設置すると同時にダカダッダカダッダカダッって走っていくって、これがすごい、はい、ちなみに CG でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして笠崎さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマ基地母艦スパロボのテスラライヒ研究所を挙げたいと思います、はい、個性あふれすぎる研究者、謎エネルギー開発、暴走、機体強奪とロボ作品のお約束が詰め込まれています。研究費で子供の誕生日プレゼント凶悪な機体を送れるアットホームな職場でもあります。第4次
第4次スパロボっていうのがありまして、スーパーロボット対戦っていうゲームがありまして、
は
い、
うんうん、はい、これはスーパーファミコンで出てたのが一番初期のやつですね。
はい、
はい、
あのスパロボってね、ロボットの大好きな人たちの夢が詰まってる作品なんですね、これ。
そうです、いろんなそのロボットアニメのロボットたちが、まあ、一つの世界の中に登場してきて、
うんうん、
要はだからもう詰め合わせみたいなもんなんです。あの主役機もこの主役機も、もう大好きなロボットがいっぱい並べて好きなロボットで戦おうみたいな感じのゲームなので、
うーん、
ね、だから好きな人はもうずっと続けてやってしまうシリーズなんですけれども、
うん、
うん、
これはこのゲーム自体を借りてやったんですけど挫折してしまったので、はい、コミックでしか知らないんですよコミックとかアニメでしか知らないんですよ、これ。
はいはいはい、
だからセラライヒ研究所って言われてピンとくるのはなんかね、博士がおかしいんですよ、頭が
もう基本そのなんかロマンあふれることが大好きみたいな感じなので、はい、でもいちいち作るその兵器の名前をこう漢字のなんていうか暴走族の当て字みたいなのをつけてたりとかあとはなんかもういろんなエネルギーを開発するんだけど、なんかその、スポンサーの資金をね、なんか大半投じてその無駄な兵器を開発するのに使っちゃってみたいなエピソードがさらっと出てきたりとかですね。うん、あとは、まあ、ゲームの中で主人公のお父さんが、まあ、所長をやってるみたいな設定であるんですけれども、その誕生日に新しい機体できたからっていうんでかか、誕生日プレートで送られてくる新型機体がすごい凶悪な性能を持ってるみたいな感じで、ちょっとね、そのギャップというか、やってることと実際の結果がすごいおかしいバランスで出来上がってる研究所なので、この辺ね、まあ、ちょっと僕も誕生日でロボットもらえたら嬉しいなと思ったりもしますけど、実際にやられた方としてはどうなのかなっていうところ
も。しかも凶悪って嫌だ。
そうそうそうそうそう。しかもなんかね、その暴走族の当て字みたいな武器がついてたりとかするわけなんで。うん、この辺はもう僕リアルタイムでやってたゲームなんで、すごくこの突っ込みどころがたくさんある研究所っていうのはね、
はい、
またちょっと常にいる母艦とは違うんですけど、その身内がいて何かとこう、恐ろしい武器を送ってきたりするっていうところら辺のつながりっていうのが面白かった印象があります。
そうですね、なんかね、このスパロボのイメージ、僕やっぱりあれですね、みんな主人公、自分の好きな人が主人公、その子をメインにどんどんやっていくんですけど、突然いなくなるっていうのがたまにあるんで、シナリオの中でね、はい、あれっていうのがあったりするんでね、はい、そこら辺がね、すごいギャンブル的でいいんじゃないかなと思いますけど。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてコンタチビタさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
ハッシュタグおさらば話、特攻と聞いて思い出すキングビアル、まさに壮絶、ザンボットさんの母艦です、ということで、
はい、ちょっとね、これ特攻と聞いてってなんだって思うんですけどそうですね、70年代80年代初頭に関しては 戦艦ごと突っ込んでいくっていうのが一時期流行りまして、
結構ね、はい、ありますよね。
ありますよ、うん、
ありますあります、
はい。ね、まあそれを作っていただいた方々が戦争体験者の方が結構いるんで、
はい、ほうほうほう、
アニメーションを作ってた人たちですね。
もう最終的にね、もう武器がない弾薬も尽きたみたいな感じになると、もう戦艦でじゃあ突撃だっていう感じになっていってしまう感じですよね、これはね。
でキングビアルっていうのがザンボット3っていう作品に出てくるんですけど、これ、はい、以前ね、カンナちゃんに説明した人間爆弾っていうのを説明しましたよね。
ああ、なんかありました
。悪いやつ、
悪いやつが
特集の時に。
そうそうそう。で、それの作品に出てきた味方の母艦なんですよ。
はい、家族で、まあ、ちょっと、もう町の人とかに迫害を受けながら地球を守るために戦って、てんてんてんみたいな話をその時にも少ししたんですけれども、確かキングピアルって1世、2世、3世って3つぐらい船があったような記憶があるんですけど、
はい、それはまだキングじゃなくてビアル1世、
ビアル2世、
はいはい、ビアル3世で、それが親戚連中がみんな集まったら、そうです、大きな家になるっていう合体して
じいちゃんとかがこう、ね、親戚の人とか乗ってその母艦を操縦している感じなんですよね。
そう
すごい身内ですよ。
そう身内ご一家が侵略してくる、宇宙人と戦うっていうお話なんですね。だからもう途中いろいろ紆余曲折あって結構死んじゃったりするんですけど、作品の中でね、はい、で最後ご家族一緒に相手の母艦にドカーンと体当たりをするっていうキングリアル3世。でもそれまでに割に素敵なエピソードがあったりするんですよ、はい、ね、これを選んできたポンタチビサさんの勇気に感謝しますね、はい、ありがとうございます
。ありがとうございます。
ほら、はい、微妙な空気になるだろ
ちなみにザンボット3じゃなくてザンボット3でいいですよね。
あ、はい、わかります、はい、ここは、はい、
ややこしいんですよね、これね数字なのか英語なのか何なんだみたいな感じになるので、ね、それはもう申し訳ないなと思うんですけれども、
はい、もう私が読むのがもう
公式です、公式です、
公式です、ザンボット3でいきましょう。はい
はい、
いろいろタイトルが変わってるからね。はい、じゃあ
次はツイッター DM ですかね、
はい、お願いします。
はい、レントさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとう
ございます。
空想ロボット研究所4月のお題、キチイボカン、タイトルが定かではないんですが、確か重工 B ファイターの基地をさせていただきます。何より地面からせり出てくるというあの仕様と、その基地から現れる3体の虫型マシーン、過去カブトムシとクワガタとメスカブトムシ、自分の4歳の誕生日にその基地のおもちゃをもらってとても嬉しかったのを覚えていますということで、
はい、
特撮枠ですよこれ、はい、重工 B ファイター
、
はい、これの続編が B ファイターカブトっていうんですけど、いきなり戦士が増えまして、重工 B ファイターさんたちがいきなり増えまして、これね確かね9人になるはずです、確か、
はい、結構増えましたね、
増えましたね、9人だったかな、うん、ね9人じゃない6人か確か、レギュラーが3人いて、その他に追加戦士が6人だったかな、ちょっとそこら辺が定かではないんですけど、
ふんわり
です。全員で6人だったのが、はい、とりあえずシリーズその B ファイターカブトの後半になると全員集合するんですけどね、はい、敵側にも B ファイターみたいなものを作っちゃうんですよ、敵の女王様が、悪い女王様が、
ダークサカンナさんですか、ダークサイ、
いいです、そこら辺はいいです言っときますけど、特撮わけじゃないんでカンナは、
はい、わかりました
そうですか、この基地もこうパカパカパカッと3つに割れるんですね、はい、その名前も定かではないんですけど、わかりますと言っておきましょうかね、
はい、まあ、この辺は特撮はやっぱりおもちゃになるのが大前提になってくるんで、
はい、
やっぱりこうおもちゃ映えする感じっていうのはやっぱあると思いますよね。この、まあ、虫っていうのも男の子なんか特に好きな感じだと思うんですけれども、
確かね、この、基地から出てくるあの、うん、カブトムシ型の車とクワガタ型の車と、うん、テントウムシ型の、ヘリコプター合体して空飛んでいくはずなんですよ、
うん、
はい、で途中で切り離して地上にゴンゴンって叩きつけるというか、うん、切り離して着地させて現場に行って、で現場に行ったら降りて戦う、跳ねたりします。この辺りはね、安全管理がされてましたよ。敵だからといって跳ねていいわけではないからっていう、
うん、
そんなロボットでした。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。続いてはメールの方ですね。
はい、ありがとうございます。
チャチさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
4月のお題、基地母艦桜大戦君死にたむうことなかれより、超ド級空中戦艦三坂二型改装使用、全長8800m 以上でエクセリオンよりさらに大きく、あまりに巨大のため空中で合体する母艦、普段は浅草から銀座の地下に格納してあり、動力にある蒸気で銀座を養う、館内は列車で移動する広さ、温泉もありサウナもあり料理も美味しそう、蒸気万歳ということで、
桜大戦という、はい、ゲームですね、これね、はい、
元はゲームです、
はい、そしてこの元はゲームって言ってます、言われましたけども、はい、ミュージカルになりアニメになり、ね、うん、CD、はい、ドラマ CD が発売されで、シリーズ4作まで出るという
出ました
シリーズです、はい、うん、ですね、温泉もあり主人公がヒロインちゃんたち入ってる時に覗きに行くというイベントがあり
定番ですよね、はい、この辺はね、
サウナに入っている時に湯気で見えないけどなんかその女の子、ヒロインちゃんと出くわす事件があり、
はいはいはい、
で宴会料理でちゃんちきランチキ騒ぎになり、ちょっと胸がはだけて押し倒される、押し倒すっていうイベントがあるということで、
はいはいはいはい、
定番でございます。もう微妙、もうだからでこれ言うたらカンナがねまた微妙な空気出すでしょ、はい
でも全然そのね、過去に、いろいろ皆さんが送ってきたようなやつに比べれば、まだ全然桜大戦なんか健全な方です。
健全です。もう健全です。
健全、健全。
健全です。
ね、露出も全然少ない、ちゃんとなんて衣装を着てますからね。
はい。この桜大戦のヒロインちゃんたちは、どっちかというとね、きっちりしたスーツを着てらっしゃるんです
よ。そうですね。過激団っていう感じですよね。
宝塚みたいな感じのね、王子様っぽいような衣装を着て戦ってくれるんです。
はい。
土管みたいな、パワードスーツに入って。
ちょっとこの レトロな、蒸気で動いてるとかもそうなんですけども、どっちかっていうと、ちょっとレトロな感じの、そんなに、俊敏に動いたりするような感じの形ではないような、ずんぐりむっくりしてるんだけど、まあ、味があるような感じのところに、まあ、その歌劇団の女の子たちが乗り込むっていうところが、まあ、好きな方のツボにはまるポイントかなと思うんですけど、
はい、で、うん、超ド級空中戦艦三笠二型改装仕様っていうのがありますけども、これ確かトンサキにドリルなかったですか。
あ、どうでしたっけ、なんかついててもおかしくない感じあるんですけど普通にそれはある
んです。もうね、母艦でも 8800m 以上っていう形だから、おかしいのはおかしいんですよ。
そう、でもこの浅草から銀座の地下に格納ってすごい範囲が広い
んですよ。そう、なんか浅草から銀座とまた宮の中リアル感がいきなり
で出てくるところも、まあ、迷惑千万なんですけど、地下がこう、地下というか地上がこうゲートがグーグーっと開かれるわけですよ、はい、大きいものが出るんでね、
これね、
で最後に合体して悪いやつらと戦うのに行ったというね、そういう機会です。はい、ありがとうございました。
シャチさん、ちゃんと振り仮名振ってくださってありがとうございますすごい長かったんで ありがとうございます。
ありがとうございました。
次、DY さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
博士、コロさん、カンナちゃん、コニャニャチは、DY ちゃんです。今回はちょっと長くなりそうだったので、メールにて。僕が推します基地、母艦は、高速戦隊ターボレンジャーより、ターボビルダーです。ターボロボに合体する5台のターボマシン、ターボラガー、ターボラガーに、変形する戦隊機のターボラガーを格納する、基地形態のみならず、この基地自体もロボ形態に変わるという万能タイプ。さらに、ロボ形態になったターボビルダーの後方からスーパーターボロボをすっぽり格納して、スーパーターボビルダーにもなってしまった時は、小学校4年の僕は震えましたね。基地自体にもビーム砲が何発もついていたりと、かなりの重装備だった記憶があります。おもちゃの売れ行きも良かったようで、実は僕、ターボロボとターボラガーは持っていたんですが、ターボビルダーだけがどこに行っても売り切れで、どうしても手に入れられなかった記憶があります。てな感じで、特撮担当の DY がお届けしました。長々とすみません。っていうことで。
はい、ありがとうございました。
めっちゃ噛みそうなんです、全部。
何回ターボ言いましたかね。
スーパーとターボとビルダーとロボとなんかもうごっちゃもう頭。
タナちゃん怒らないで
怒ってはないですけど、はい、もう自分の舌を呪ってますよ。
はい、呪わなくて大丈夫ですよ。自分の舌だから大事にしてくださいね。じゃあ説明します。はい、じゃあ解説をします。
はい、はい、お願いします。
高速戦隊ターボレンジャーですけども、これは車モチーフの戦隊です。
はい、
でっかい車の形をした母艦です。これ
サイズ感がちょっとおかしいやつ。
おかしいやつですね。はい、そうですね。普通の車の10倍ぐらいでっかいやつです。
それがもう普通に爆走してくるっていう感じで想像してください。
その10倍
走るんだっていう。
その10倍っていうのが普段乗ってるロボットに変形するやつですからね。それよりもっと大きいですよ。ターボビルダー。
そうです、そうです、はい、さらにそれのでかいやつがあるんですよね、
はい、でターボラガーっていう2代目に、2号ロボがいるんですよ、はい、一応これ戦闘機タイプなんですね。それも入ってるんで、はい、それも入れられる
ん
です。で、ターボロボを発進させるときにパカッと中のね上のフロントの部分がこう開きまして、そこからターボロボになるマシンがビュンビュンビュンビュン5台飛んでいきます。合体します。
はい、
さらに、こうターボビルダーをこうガチャンと起こしまして、
はい、
そこの中に、できたターボロボをガチャンと入れ込みます。
はい、
はい、合体スーパーターボビルダー、はい、OK です。はい、
もうあるやつ全部くっつけましたみたいな感じでね。
これ違うんですよ。そうじゃないですよ。全部くっついてないんですよ、これ。
中に入るって感じ。
そう、中に入る感じです。
うんうんうんうん、
はい、中に入って頭のところに、顔が来るんです。ガチャンと。
ガシャンってくるやつですね。
そうそう、ヘルメットかぶってる感じになるんですよ。はい。で、萌えキャラが2人ほど出てきたんです、ゲストで。可愛い子がね。はい。はい、結構特撮界隈では人気の子です。はい、以上説明、雑な説明おしまいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
DY さん特撮担当にいつの間になられたんですか。うち勝手に担当って名乗ったらそれそのまま係になりますけど。まあ次も楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きまして、体調の悪い隊長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のネタは大空魔竜ガイキング、過去もちろん昭和50年の方の移動基地の大空魔竜基地というよりも自ら前線に出てくるので移動要塞といった方がいいのかもしれない。主役ロボのガイキングは 大空魔竜の顔がまさかの発信。続いてパート1、かっこ上半身。パート2、下半身が、大空魔竜内部から発射されて、空中合体して、顔がロボの胴体となります。そのあまりにも正義の味方らしくない凶悪デザインが記憶に残っています。私が心に残っているシーンは、この移動基地は垂直離着陸ができるのに、空港に着陸する際になぜか飛行機のようにライディングしているシーンがありました。足にはタイヤの代わりに、無限軌道が装備してあり、着陸の衝撃と、大空魔竜の自重もあって、滑走路にめり込んで輪立ちを掘ってしまい、この後飛行機の、離着陸はどうするんだという疑問が子供心ながら心配したのを覚えています。追伸、佐々木巌さん歌うオープニングもいいということで、
はい、佐々木勲さんです。
はい、勲さん、すいません、全部ひらがなで佐々木勲さん歌うオープニングもいい。
はい、佐々木勲さん、ちなみに70歳ですからね。
もう御
年。アニソン歌手です
よ
ね。
はい、
もう素晴らしい方ですよ。あの、宇宙戦艦ヤマトとか歌ってらっしゃる方ですけどね。
もう大御所ですよね。
あのおじいさんです。
宇宙戦艦ヤマト歌は聞いたことあります。
はい、じゃあ解説しますね。
はい、
大空魔竜ガイキング、もちろん昭和50年の方わかります。はい、
そんないくつかあるんですか。
ね、これあるんです。
う
ん、
大空魔竜ガイキングっていうのがですね、平成になってまたリメイクされまして、
は
い、
そうですね、
はい、これ大空魔竜、大海魔竜、大地魔竜でしたかね、そういう3機がいるはずなんですよ。大空魔竜だったか大海魔竜だったかな、ちょっとそこら辺が
大空ではなく
そこら辺がねかなりうろうろなんですが、まあ、昭和50年の話なんでね、これもね。はい、でね、この敵もねなかなか面白い敵なんですよ。はい、魚みたいなやつが来まして、で4機ありまして、その口からブワーって竜巻出して、その竜巻の中に隠れて悪さをするっていう、はい、もうついてこい、こういう番組だからね。
口から竜巻。
で、この辺の時代はだってもう やたら竜巻が出たりとかね、自然現象が勝手に出てきたりしますからね。
そう、雷使うロボットもいっぱいいますからね。
いっぱいいます、はい、います。
大体70年代はそんな時代ですからね。はい、で、主役ロボのガイキングの話ありますけども、大空魔竜のね、はい、骸骨みたいな、角が生えた骸骨みたいなのがいるんですよ。それがボディなんですよ。うんうん、で、はい、お腹に口があるんです、これ。大空魔竜は。
もう、この大空魔竜っていうのが、大きいドラゴン型の戦艦っていうのをイメージしてもらって、はい、頭がちょかんって離れて、で、その頭がお腹について、手と足と頭がついたロボットがガイキングっていうロボットなんですね。
は
い、うん、で、そのシュールなのは、そのロボットが出ていくと、要は頭がないドラゴンが飛んでるっていう感じになるんですけど、
そこはね、こう、なんていうかな、猫が丸くなるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あんな感じになって、で、これもね、必殺技が体当たりなんですけども、背中にトゲトゲがついてるんですよ、
はい、
なんていうかな、ステゴサウルスみたいな感じで、
はいはいはい、
通用するかどうか分かりませんけど、
分かりますよ。
で、それでぐるぐる回転するんです、縦回転。
縦回転して、だから タイヤのこう車輪みたいな感じに、要は首と尻尾をつないで、タイヤみたいになって、背中のギザギザを回して、もう戦艦にあるまじき攻撃なんですけれども、
はい、あのアルマジロがやるみたいなや
つ。そうそうそう。
中に乗ってる人どうなんだっていうような感じの攻撃を戦艦がやるっていうのが、この大空魔竜の大技の一つですね。
はい、あのすごい
まあね、これは話すると結構長くなるんで、もうこの辺で切っておきます
ね。わ、はい、かりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
続きまして、ファニバニさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方こんばんは。最近あまりの忙しさに初の積みプラをしてしまったファニバニです。梅雨に入るまでには崩したい。さて今回のお題、基地母艦ですが、サイド3に三千と輝くアバンギャルド建築、ズムシティを推したいと思います。 アースノルドの重力にとらわれた不自由の発想力では考えつかないデザイン、建築法的にもアウトでしょう。パッと見ただけでここに住んでる人は絶対悪い人ですよね。ガンダムといえどもやっぱりロボットアニメなんだなぁと思い出させてくれる可愛げです、ディスってませんよ。ジークジオン、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ファミニマニーさんが押してくれたサイド3に3000と輝くアバンギャルド建築ズムシティ。これ母艦じゃありませんよね。基地でもないですよね。
あの、住宅
住宅ですよね。
建物ですよね。
っていうかね、これね、あの、国会です、ズムシティの。あれは、宮殿は。あれ、国会ですから、ね。
もう要は建築物っていうくくりになっちゃいますよね、こうなると。
あの、基地じゃないです。どっちかっていうと基地っていうのはアーバンワクーとかソロモンの方ですから。
そうですね、はい、どちらかっていうと。
これすいません、あの、初のアウトものですよ、これ。
まさかこんなところに。
大丈夫ですか。ファミマニ様とあろうお方が不思議なミスですね。これは違います。あの、国会ですから。はい、サイド3というか、あの、ジオン広告の国会ですから、これは、あの、基地母艦じゃありません。
はい、まあ、あの、突っ込みたくなる造形の建物ではありますけどね。はい、この建築法的にアウトっていうのは、あの、言われてみて、ああ、アウトだよねっていうような感じの。
あれ、やっぱね、思うんですけど、こう、なんていうかね、悪の顔みたいな、悪魔の顔みたいな形になってるじゃないですか。
はい、はい。
ズムシティね。あの、土台がすごく小さくて、で、両脇にこう、翼を広げたような感じの建物が。
もう土台がちっちゃいのに上に広がっていくっていう建物はもう危険ですからね。
確かにね。思うことはわかります。思うことは一緒だと思います。
はい。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これは除外です。はい、
はい、では最後に、スタイラスロックさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お題は基地母艦。どうもスタイラスです、はい。鉄血のオルフェンスの最終回を見て軽い喪失感を感じながら書いています。お題は基地母艦ということで、自分が住みたいのは過去クエスチョンと考えると間違いなくアイアンギアですね。戦闘メカザブングルの主役ジロンたちの母艦アイアンギアなんですが、巨大ロボにも変形します。この世界でいうところのイノセントである自分がもしつま先の砲塔にでもいようものなら一歩で即死でしょうが点々。でもあの広い荒野を土煙を上げながら進む姿がとてつもなくロマンなのです。あとよく クルーたちがのんびりやってるトカゲ釣りを一日ぼーっとしたいです。では、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、サイラスロックさんありがとうございます。
はい、
はい、鉄血のオルフェンズ最終回、うん、わかりますよっていう感じですね。はい。あれは確かに、うん、まあこうなりますよねっていう結末ですから。まあそれはそうだなと。はい、わかります、わかります。はい、で、戦闘メガザブングルのアイアンギアなんですけども、
はい、
ね、これはですね、カンナちゃん、
はい、
150メートル級の戦艦です。
はあはあ、
地上戦艦です。
はい。
はあは
あ、浮いて移動します。
はあはあ、
ほぼアタイプなんですね。
ほぼタイプ。はいはい。
で、戦艦の前の部分と後ろの部分が、上に徐々に上がっていって足になってロボットになります。
前と後ろが上に上がって足にな
る。前と後ろが、こう、ハの字に開いてる状態から、こう、なんだなんだ、歯が、
あ、
まだ上に上がっていて、これが足になって、腕の部分があるんですよ。それが、
はい、
横しに広がってたのが、こう、縦に降りてきて、腕が伸びて、手が出てきて、ロボットに変わります。
はい、
で、このロボット、はい、空飛びます。
あれ地上戦艦じゃなかったでしたっけ？
今思った。
何言ってるんですか？あの、ちゃんと劇中でキャラクターが言うんですよ。空なんか飛べんの？飛んじゃっていいんじゃないの？だってアニメだもん。
そういう作品ですよね、ザブングル
っていうのは。
結構もうなんかさらっとそういうことを言っちゃったりするような感じの。
いいの漫画だからって言うから。
そうそうそうそうそう。
ジオンさんっていう主人公がいるんですけど、はっきり言います、ブオトコです。
丸い顔ですよね。
はい、ブオ男です。
はい。
でそのブオ男さんが主人公なので、で結構マッチョで、アクションすごいです。はい。そういうヒーローですから。で、そうですね。でウォーカーマシンっていうロボットが出てくる作品なんですね。で西部みたいなもんなんですよ。地球がもう荒野になってしまって、そこをあのロボットがガションガションって歩いていくっていう形なんですけども、
で基本ウォーカーマシンってあれハンドルで動かしてませんでしたっけ、ね、車のハンドル、はい、
基本主人公たちはこのロボットをどんどん強奪していきますで性能のいいマシンをどんどん拾っていくんです。毎回毎回乗り換えていきます。はい。でロボットの、動力源はガソリンです。
もう車だと思ってください。この世界は、あいや、ウォーカーマシンっていうのは。
で、ハンドルで動きます。
そうですね。どうやって動かしてるのかは分かんないですけど、ハンドルで動かします。
で、ハンドルで動かしながら、主人公が思ったことをそのロボットたちがやってくれます。はい。はい、論理関係ないです。
ハンドルでどうやって手を動かすんだみたいなところは突っ込んじゃダメな作品。
もうそれ突っ込んだら負けです、ね。はい、はい、そういう作品で、このアイアンギアっていう戦艦なんですけど、一応1番艦2番艦3番艦まであるんですよ、はい、この主人公たちが乗ってるのは赤色で、次に出てくるのが黒色、はい、で設定だけある3番艦っていうのは何色なのか僕はわからない。
ね、でもこの荒野をこう土煙上げながら進む姿って書いてましたけど、そのなんかやっぱりザブングルのこの荒廃した地球の世界みたいなのと相まってかっこいいところのイメージとしては僕も覚えてますね。
はい、でちなみにですね、このアイアンギアなんですけど、
はい、はい、
ね、体調の悪い隊長さんとポンタチビタさんが一旦上げて下げてますから。
だから印象としてはすごい他の方もあの頭に残ってる、記憶に残ってるロボット母艦っていう感じなんですかね、やっぱり。
そうでしょうね。はい、そうですね、大体40代ぐらいのおじさん連中にはこの作品っていうのは結構ガツンときてますからね。
ね。
でうち聞いてる人たち大体そのあたりのその人たち、
多分おそらくそのあたりだと思います。
どっちかというと僕若いロボットをねちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、まあ、こんな感じでしょうね。
うん、
はい、ということで、まあ、とりあえず全部メッセージ来ましたけども、はい、あなちゃんは基地母艦って聞いてどんなイメージですか？
ああ、基地母艦、まあ、基地って言ったらなんか秘密基地ぐらいじゃない。もう自分がなんかあの子供の頃秘密基地とか言って遊んでたイメージしか全然そういうロボットのとか見ないんで全く分かんなかったんですけど、まあ、今回のメッセージを見ながら、ああそういうのがあるんだっていう、もう母艦とかは全く言葉は知ってたけど、もう全然普段の生活に出てこないんで、
はい、
興味深かったですね。
じゃあコロさんは？
そうですね、意外と今回その母艦って言ってもその宇宙戦艦みたいなものが意外と来なかったんで、なんか僕らの世代だと割とこう宇宙で戦ったりするロボット作品が割と多かったかなという印象だったんですけど、今回割とこう地上とかに出てくるようなものが多かったんで、まあ同じ世代、まあ、世代が違えばいろんなその作品も違うんで、まあ記憶に残ってるものも様々なのかななんてちょっと思ったりはしましたけれども。
そうですね、うん、僕意外だったのは勇者系が来なかったっていうのが結構意外ですね。はい、
そうですね、うん、来なかったですね、
はい、ねえ、こうすごいのがいっぱい出てきたんです
よ。あとは僕個人的にはそのエルドラン系やつが学校が変形してみたいなのが、あの来そうだったなと思ったんだけど、意外と来なかったかなっていうのはありますね。
はい、
はい、
ということで、はい、
はい、
空想ロボット研究所でした。
はい、
はい、
次回もお待ちしております。
お待ちしてます。